ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
初めての方、ようこそいらっしゃいました。心から歓迎をしたいと思います。また久しぶりの方もお顔を見せてくださって嬉しく思います。ご一緒に礼拝ができること、御言葉を聞くことができることを感謝しています。一つだけご案内をさせていただきたいと思います。来週の日曜日になりますが、礼拝の時間がいつもと違っています。午前中の礼拝に出られている方、どの礼拝の時間も10時半からになりますので、ぜひお間違いのないようにお出かけください。教会総会ということで、教会の都合で礼拝の時間変更して申し訳ありませんけれども、ぜひお間違いのないように10時半にお出かけくださるようにお願いします。今日はキリスト教のカレンダーの中でイースターと言われる日になります。先ほど聖歌隊の賛美の中にも、そのイエス・キリストの復活ということが歌われていきましたけれども、イエスが十字架にかかり3日目によみがえられたということ、そのことを記念し喜び祝う日がイースターのこの日になります。聖書の中には、このイエス・キリストがもし復活しなかったのならと書かれている部分があります。もしイエス・キリストが復活しなかったのだとしたら、私たちの信仰はなんと虚しいことだろうかと言われています。ここに集まって共にこのことを信じている人はなんと愚かな、虚しい信仰を持っていることなのだろうかと言うんです。考えてみると、イエス・キリストがもしあの日あの時蘇ることがなかったのだとしたら、何がどう違ってきているのでしょうか。よく歴史の中で、このことがああだったらこうだったら今の世界はもっと違うものになるはずだということを言うときに、クレオパトラの鼻がもう少し高かったらとか低かったらとか、そんな言い方をする時があります。クレオパトラの鼻がもう少し高かったら低かったら、皆さんは今の自分の歩みがもう少し違うものになったとお考えになるでしょうか。多くの人はあまり関係のないことかなと感じられるでしょう。でも、例えばそうですね。スポーツの名場面があって、あの一球あのプレーがもし違っていたら、私の人生は違ったものになっていたとお考えになるでしょうか。歴史上に様々な政治的な指導者リーダーたちがいます。彼らの決断がもし違っていたら、今の私も少し違ったものになるかもしれない。それは思い当たるところがあるかもしれません。もしあの日あの時あのボタンが押されなければ、世界の歴史もまた違ったものになっていたかもしれません。しかしイエス・キリストのよみがえりということがもしなかったのだとしたら、そのことは本当に大きな大きな違いを私たちの間にもたらすものです。わかりやすいところから行きましょうか。もしイエス・キリストの復活がなかったのだとしたら、一番わかりやすいのは、今日の礼拝でご一緒に信仰告白をしましたけれども、あの信仰告白のポンテオピラトのもとに苦しみを受け、死にて葬られ、そこまではその通りですけれども、それから後のところ一切合切全部がなくなっていくことでしょう。ですので礼拝ももう30秒早く終わるということになります。いや、30秒早く終わるだけではなくて、 今世界中で日曜日にこうして礼拝をしているこのこと自体がおそらくないのだろうと思われます。というのは、日曜日に礼拝をしているキリスト教の教会、なぜ日曜日なのかというと、これは復活の日を記念しての日曜日の礼拝だからです。なぜ今世界中でこういうふうに礼拝をされているのかというと、イエス・キリストという方がユダヤ人のための救い主であるだけでなく、全世界の人々の全ての人のための救い主であると信じられているからです。もし復活がなかったとしたら、今なお土曜日の日、旧約聖書を掲げて、来るべきメシアを待ち望んで神に礼拝が捧げられるのみになっていることでしょう。教会に十字架が掲げられることもない。十字架というのは死刑の道具です。忌まわしいものです。ペンダントとして首から下げることができるようなものではありません。なんとなく落ち着きのいいデザインですから、そういう意味ではあるかもしれませんけれども、誰がむごたらしいあの死刑の道具を身につけてそれを飾りとすることがあるでしょうか。もしキリストが復活しなかったのだとしたら、どこのどの教会が自分たちの尊敬する者が処刑されたというその忌まわしい十字架を天井のところにくっつけることをするでしょうか。もしイエス・キリストが復活しなかったのだとしたら、そのことを信じて歩む多くの人たちの存在がなかったことになります。今世界で生きている何十億という人の非常に多くの部分を占めているキリスト教の信仰を持つ人の歩みが違ったものになっていることを意味します。歴史の大半を動かしてきたローマカトリックの教会がなかったということになります。そこから分かれ出たプロテスタントの教会がなかったということになります。その信仰に基づいて行動した人たちの行動がなかったということになります。世界は一体どうなったことでしょうか。もしイエス・キリストの復活がなかったのだとしたら、しかし聖書はイエス・キリストが復活したのでというその歩みを描いています。今日は十字架の後、イエス・キリストが葬られた墓に駆けつけた女性たちが体験したこと、そのことを見ていきましょう。彼ら、彼女たちはイエス・キリストが復活したのでどう歩むようになっていったのでしょうか。マルコの福音書は非常に正直にそのことを書いています。彼女たちは墓から逃げたって言うんですね。そして言うべきことも言わないで自分のところに閉じこもっていたって言うんです。気が転倒していて恐ろしかったからである。どうしてそんなことが起こったのでしょうか。16章の一節のところから少し見ていきましょう。安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初める日の早朝、日が昇った時墓に着いた。ここに名前が出てくるマグダラのマリア、そしてヤコブ、小ヤコブの母マリア、そしてサロメ、この女性たちは15章のところにイエス・キリストの十字架を見守った人物たちとして名前が記されています。彼女たちは自分たちの生活していたところからイエス・キリストについて従ってエルサレムに登ってきました。この救い主が人々に称賛され、喜びの声の中で都に迎えられていくことをつぶさに見て、私たちが従ってきたこの方で間違いないと確信を深めていました。しかし、それからほんの数日の間に、キリストを十字架につけろという群衆の声のもと、キリストが引き渡され、鞭打たれ、茨の冠を浴びてかぶせられ、そして十字架に釘打たれ、掲げられていくところを遠くからつぶさに見守ってきたのでした。息絶えた瞬間、悲しみの中に、 自分たちの信じてきたことは一体何なのだろうか。一体どこがどう間違ってこうなっているのだろうか。その絶望の中に生き絶えたイエスが、十字架から取り下ろされていくのを眺めていました。天の布が巻かれ、墓に納められていく。それを目に焼き付けながら、彼女たちは自分の家に帰っていきます。その道すがら、この安息日が明けたら、私たちは墓に戻ってこよう。そして、せめて最後のお別れをしよう。香料を買って、油を持って、その埋葬のやり直しをしながら、最後のお別れをしようと話し合って、自分たちのところに戻っていったわけです。それから丸一日、暗澹たる思いの中で、安息日を過ごしました。安息日とは名ばかり。この信じてきたものが一切失われていくような絶望の淵を歩んだその一日でした。そして、日が昇るか昇らないかのうちに連れ立って墓に来て、この時、彼女たちはこの埋葬をし直そうと願っていたのです。なぜそれほどまで、この方を慕うようになっていたのか。マグダラのマリアについては、聖書の中に彼女の歩みのことが少しだけ紹介されています。彼女は悪霊に憑かれた女性だったといいます。それまで歩んできたこと、それとは打って変わって、憑かれた時に、人々の間でもはや歩むことができない生活になっていきました。正気の沙汰とは思えないその歩みの中に、彼女は私たちの間でいてはいけないものと取り扱われて、人々の生活から遠く離された歩みをするようになりました。今までの嬉しかったこと、喜ばしかったこと、希望を持っていたこと、その一切を失って、彼女はもはや自分ではない歩みをすることを余儀なくされていたわけです。しかしそこにイエス・キリストが現れ、彼女と出会い、彼女についていた悪霊を追い出したときに、正気に戻った彼女は、今までの失われていた年月を取り戻すかのように、新しい、自分の生活をもう一度人々と一緒に、喜びを持って、希望を持って歩むようになりました。命の恩人といえば、まさにこの人のこと。自分の歩みを、それこそ死んだも同然の、いや、もっとひどい歩みから解放し、新しい、通常の、しかしそれは考えもつくことのできなかった、回復できなかった歩みに、この方のおかげで、導かれた。だから彼女は、このイエスに従って、ついて、この方と共に歩みたいと願って、ここまで来たのでした。そして、墓に駆けつけ、こういうように、そして雨布を巻き直して、最後のお別れをして、これからは、イエス・キリストの思い出を胸に生きていこうと決めていたわけです。今まで一緒に歩んだ中で受けてきた一つ一つの良いことをしっかりと刻みながら、そのことを元にしてこれから生きていこう。せめてそのための最後のお別れをしに墓に来た。その道のつながりに彼女たちが話し合っていたのはこういうことでした。私たちがあの時最後墓に岩が転がしかけられるのを見たけれども、あれを一体誰がどかしてくれるだろうか。その当時の墓は、顔面をくり抜くようにしてできたホラー穴のようなものでした。入り口のところは人がかがんで入るようにちょっと背が小さくなっています。中ほどは人が立って、そう、行動ができるぐらいの背の高さがあったようです。そこに台のようになったところに、亡骸が横たえられていく。 その墓の入り口には、石、大きな石、岩が転がしかけられて、墓に封をするような形になっていました。大きな石、岩です。人がかがんで入れるぐらいの高さを塞ぐような岩、石ですから、それは本当に大きなものです。しかも、その岩は固定されるために少し掘った溝のようなところに落とし込まれる形で墓の入り口を塞いでいました。横からゴロゴロっと転がしてきてドスンっていう音とともにその溝のところにはまり墓の入り口を塞いでいるものです。今、その墓を開けようと思ったならば大きな石、岩を持ち上げるようにして横にずらし、墓を開けなければいけません。当然自分たちにはそんな力がない。一体誰がそれをしてくれるだろうか。誰がそれをしてくれるかという意味にはもう一つの意味がありました。私たちがそんなことをしようとすることを一体誰が理解して協力してくれるだろうかという意味でもあります。というのは、墓を開けるということを普通の人はしなかったからですね。墓を開けても何のいいこともないんです。確かに顔面をくり抜いたというふうに言われるように、ひんやりとはしていたかもしれませんが、その地方の暑い気候の中では、数日も経てば亡骸は腐敗を始めていき、誰もそんなところを開けていいことなんか何もない。数年経って、すでにそういうことが問題にならなくなれば、確かに開けることも、そんなに害はないかもしれませんけれども、逆に言うとそんな時に開けて入っても、何のいいこともない。むしろ良かった思い出をきちんと取って、そのまま生きていった方がいい。墓というのはそういう意味合いを持つところでした。臭くなり始めているその亡骸に、もう一度手を触れて何かをしよう。そんな彼女たちの思いを、誰が一体理解して、あの大きな石をどかしてくれるだろうか。しかし驚いたことに、その墓に着いたとき、四節のところです。目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。この場面をリアルに思い描いてみるためには、私たちが考えているお墓というものと違うお墓を想像する必要があります。私たちが考えるお墓は、石をずらすと骨壺に納められたお骨がそこに納められている、そういうお墓ですね。しかし、このお墓は、亡骸が横たえられているお墓です。少し生々しくリアルになってしまいますが、霊安室のようなところを考えてみていただくと、よりわかりやすいと思います。人が命を落とす。病院で、そのお体をきれいにしてもらって、お葬儀までの間、もうしばらくの時間、家に帰ることもあれば、また、葬祭業者さんの安置をするところに預かっていただくこともあります。そうしたときに私たちは、横たえられた亡骸が、運ばれてきたその通りの形で動かさない限りはあることを知っています。朝起きて、その前に座れば、ハンカチをどければまたその顔が見れて、同じようにこの遺体は動くことがなくここにあることを知っています。しかしもし扉を開けてあるはずの横たえられているはずの遺体がなかったとしたら私たちはどう思うのでしょうか。もしかしたら誰かがどこかに動かしたのかもしれない。彼女たちはそこで真っ白な長い衣を着た青年が横に座っているのを見ました。
墓の番人、世話をする人にしては全然違う格好をしています。この長い衣、白いというのは、神の領域の中にある人、存在のことを表す、そういうものです。通常私たちが接するときに出会うような人ではない。神々しい雰囲気を醸し出す、その人が座っている。墓の番人であれば、一体亡骸をどこに移したんですか？この石が動かしてあって、どこかに今動かしたのでしょう？どこですか？私たちはそこに伺いたい、いうことでしょう。でも、この人は見るからに違う。その彼が、こう彼女たちに告げました。6節。驚いてはいけません。誰かこの状況に驚かずにいられるでしょうか？でも驚いてはいけない。気持ちを落ち着けて、今から聞くことをよく整理して、受け止めて、自分たちのことにしなさい。驚き、慌てふためいてはいけませんという意味です。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。そうです。彼女たちが探していたのはナザレ人イエスでした。そのナザレ人イエスは十字架につけられたイエスでした。あの無ごたらしい姿を公衆の面前にさらして息絶えていったあのお方です。雨布を巻かれて横たえられてこの墓に葬られたイエスです。そのイエスを探していたんです。しかし、この青年が言うに、あの方は蘇られた。もはやこの方は十字架につけられたイエスではない。十字架につけられ、蘇られたお方なのだ。だから、ここにはおられません。墓は死んだ者が横たえられて葬られるところ。ここには十字架で死んだイエスはいないのだ。もはやこの世に十字架で死んだだけのイエスはいないのだ。このお方は十字架で死に、蘇られた。だからここにはいない。ここは彼のいるところではない。蘇られた方はどこにいるのか。行って、弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。と言いなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤに行っておられる。そしてそこであなた方は、この方に会うことができない。亡骸を見るのでもなく、亡骸に油を塗るのでもなく、生きたこの方にお会いするのだ。ここにあなた方より先にガリラヤに行かれますというふうに出てきます。私たちは大抵の場合、私たちの現実に神様がついてくるように願います。私たちが毎日経験する様々なことから、辛いこと、経験すること、困難なこと、願い事が叶えられてほしいこと、その時に、神様遅れないで私についてきて私の現実に答えてくださいと私たちは願います。祈ります。そういう感覚で神様を求めます。しかしここに出てくるのは神様の現実が先に動くんです。彼女たちが願ってもいなかったし想像することもできなかった復活の出来事は彼女たちが墓に来る前にすでに起こっていたんです。そして彼女たちが探してもその姿はなかった。彟女たちよりも先に、弟子たちよりも先に、神はイエスをガリラヤに移さえ、ガリラヤに行けば、神の現実に追いついてお会いすることができる。神の現実が先に立って、そこに私たちが追いついていく。大きすぎる圧倒的な復活の出来事が、彟女たちの前で起こっていた。しかし彼女たちは理解ができなかった。だから彼女たちは逃げたという気が転倒していたからである。言うべきことも言わなかった。誰にも何にも言わなかったっていうんです。恐ろしかったから。あまりにも大きな神の現実の前に圧倒されて、彼女たちはどうしていいかわからなくて、どうすることもできなかった。しかしそんな神の復活の 現実に彼女たちもまた、だんだん、だんだんと合わされていき、やがて、もしキリストが復活したのでなければ、そのまま彼女たちは思い出と共に生きていたことでしょう。イエス・キリストとの麗しい思い出を胸にして、その後生き続けていたことでしょう。しかし、イエス・キリストが復活したので、彼女たちは救い主と共に生きるようになったのでした。イエス・キリストが復活したので、私たちもまた、このお方を十字架で死んだ偉大な人ではなく、十字架で死に、蘇られて、今も生きている私たちの救い主として信じ、救い主として共に歩んでいる。私たちがこのお方にあって歩んでいるということは、このイエス・キリストの十字架の復活の現実抜きにはあり得ないことなんでした。女性たちが経験した圧倒的な神の権威、現実の前に恐れを抱いて、そのことを私たちは二つのことで今日覚えたいと思います。一つは、神は私たちの想像よりも考えるよりもはるかに大きな御業を持ってこの世界を動かされるのだということです。おおよそこれほど文明が発達し、神を抜きにして私たちが生きていける世界の中で、もっと原始的な雨乞いをし、畑の作物の実りを恋願った時代とは打って変わって、こんな世界の中にあって、なんとも信じがたいことですけれど、しかしそれでもなお、神は変わらずに、圧倒的な神の現実をもってこの世界を動かしていらっしゃる。神様を小さく見てはいけない。小さなお守りに閉じ込めて、それを持って気休めのようにして扱ってはいけない。何か偉大な人生君の数々にそれを押し込めて、動かない綺麗な飾りとしての宗教にしてしまってはいけない。神は生きておられ、この現実世界を司り、なお動かされ、大きな大きな現実の中で、私たちには計り知ることのできない領域を司っておられ、このことが一つ。復活はありえないことなんです。しかし、ありえない復活をもって救いの御業を完成されるのが神なんです。そしてその神は生きておられる。今なお私たちと関わろうとしておられる。二つ目に覚えたいことは、その神の大きな生きた働きというのは、私たちの良きことのためだということです。私たちの良きことのため、このお方は大きな御業を持って私たちに関わってください。今日、この一週間、私たちの歩みに神は望んでくださり、今も生きておられる救い主が私と共に歩んでくださり、あたかも私の隣、私の心の内に歩まれるかのように、生きて実際に私たちと共に歩んでくださるお方。十字架で死に、墓に葬られ、思い出として掲げられるキリストではなく、十字架で死に、復活され、今も天において生きておられる私たちの救い主として、この方は私と共に歩んでください。この良きことのために神の大きな御業は今も生きて成し遂げられている。神の圧倒的な大きな現実の前に女性たちは恐れおののきました。しかし復活のキリストを本当に理解するに至って、 彼女たちは思い出ではなくイエスと一緒に生きる歩みへと導かれた。そこに彼女たちの喜びと希望とがあり、そこに人類の新しい歩みが始まり、そこに信仰の告白を持って共に集うキリストの群れが備えられていき、そこにキリストへの信仰の告白を持って大胆に行動していくクリスチャンたちが歴史を作っていくようになり、そして今、その信仰の告白を共にする私たちが、新しい習慣、それぞれの場に使わされていこうとしています。ここになお大きな神の生きた御業があることを私たちは知っているのです。しばらくの黙祷の時を持ちましょう。その中で、神が私のためにと、なしてくださる大きな救いの御業を覚えて、心から感謝をいたしましょう。しばらく黙祷いたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。